このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
もうチュンチュンたちもね、もうだんだん賑やかになってきて、ああ春だなっていう感じがねできましたけど、
でも桜はめちゃめちゃ遅れましたね。
雨がね、もう梅雨いきなり入っちゃったね今年は。
ねえ
本当に
前ね、2週ぐらい前に桜の予想を発表 しましたけども、10日ぐらい遅れましたね。
あ、そうですね。でもね、河津桜のあたりはね順調に行ってて、その後のねソメイヨシノがねちょうど入学式に間に合うようにちょっと我慢してる感じでしょうかね。
そういうことなんです
か。我慢我慢、もうちょっとしたらね、もうちょっと我慢したら入学式にはなんとかいるかな。
なるほど。ちなみに今回は189回で、3月30日からの放送開始なんですね。
はい、そうですね。
ちょうど桜が咲き始めるかなという感じです、関西は。
そうですね、そろそろかな、そろそろかなっていう時期ですけど、先日ですね、ここでもちょっとご案内してたんですけど、消費者団体さんと一緒に毎年発表会というのをやってまして、
はいはいはい、
で私もね、視覚障害者のことを広く知っていただくために、お話ししてるんですけど、そこにね、うん、大学生協にね加入してる大学生とかね、もう最近の大学生たち賢いよ。
うん、あ、そう。
そう。
賢いというか、賢いかどうかはまあ分からんけど、ね、いい子ですね、皆さん。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
ね。
本当に意識高い系っていうやつね。
うん。良い子ですね。
本当にね、マジ目というかね、本当きちんとしてるというか、なんかいろいろ社会のことをいろいろ考えてるっていうかね。うん、で、そこでね、発表があったのは、まあ、大学生団体で、消費者活動してるとかっていう人の発表があったのと、もう一つはね、男子大学生からね、なんと、生理について発表がありました。
う
ん
うん、
生理整頓の方じゃないよ。
うんうんうん、
女子のね。うん、そう、そういうのをね、ちゃんと理解するためにね、必要だと思ってます、みたいな。
へ
ぇ、ね、もう、男子の口から生理という言葉を聞いたのは、私、もう、なんと初めてかな、とか思いながらね。
へ
ぇ、ね、女子大変だなと思って、まあ、こんな、ざっくばらんな話し方じゃなくてね。
真面目に。そうそうそう、調べて発表されたんですね。
そうそうそう。まあね、学生といえばね、先週は、大阪府立ね、大阪南支援学校、うん、前回ね、郡司先生にも、この番組にね、来ていただいたけども、ちょっとそこでね、会議があって、なんか見学してきたりしてね。
お、
楽しかったわ。
あ、そうなんですか。
すごいね。
何が楽しかったんですか。
まあ、設備がまあ整っていること。
ああ、なるほど。
支援学校ってね、幼児部から大人の利療科まであるんだけど、
そうですね、
そうですね、保育ぐらいのね、3歳児ぐらいから本当に、
うん、そうそう、もう普通の学校じゃ考え70代
ぐらいまで
なかなか、ね、考えられないぐらいの年齢層の広さですよね。
そうそうそう、幅広くね来られるんですけど、まあ行かれるんだけど、本当にちっちゃくてで見えない子供なんかでも広い校内をね、迷わなくていいようにすごくいろんな工夫がされてて、
うん、
柱にね、それぞれどの柱も何本目とかっていうのをね、子供には難しいだろうから、柱にね芝生みたいなのが巻かれてる、人工芝みたいなのが巻かれてるとことかね、ツルツルの柱、ふかふかの柱で、みんなね名前がついてるんだって、柱に、
柱に、
うん、何々のとこ曲がるのよ、うん、みたいなね。
へ
え、ま あ、そんなんとかね、もう、5階にプールがあるわ、みたいな。
プールも5階にある。
そう。5階
お
建てやったと思うんですけど、5
ー。
階にね、体育館とか、球技場とか、柔道整復科があるからね、柔道場があったり、そして25メートルプールもあるというね。びっくりした。
そうですか。
うん、そうね。音楽教室もね、あれやし、もちろん利用科のね、設備も整ってるし、日常生活のね、訓練するところもあるし、
そうなん
す
です
ごい。
か。
うん。
なかなか普通の人を見る機会がないから、
ない
必要ないでしょう
ね。
ね。
きっとね、開かれてると思うんですけどね、きっと施設見学日とか、設けてらっしゃると思うんですけどね、ぜひぜひ皆さんもね、一度、地元の、支援学校、
そうですね。
見てはいかが？
特にお子さんとかが見えづらかった時に、最近は支援学校を敬遠する親御さんが多いって聞きますけどね。
そうですね。で、
一
支援
回。
学校の先生からね、出張というかね、普通の一般、地元の学校の方に行かれて、訓練されて、みたいなことも聞いたりするけども、まあ、整ってるわ。うーん。
まあ、学校の数が少ないのだけはね、ちょっとお
う
家から遠い
ん、
かもしれま
そう
せ
で
ん
す
けどね。
ね。うん、そうだね。ちょっと通うのはちょっと難しいとかっていうのはあるか
ケー
も
ス
し
もあ
れ
る
な
か
い
も
けど
ね。
ね。うん、でもまあ、いろんな学校でね、イベントとかされてるので、そういった時にね、ちょっと行ってみるのもいいのかなと思いました。ね。
さて、今日のメニューですが、最近見つけちゃったんですけども、新しい農業のスタイルとかいうのをね、取り組んでるところがあるらしくて、それをちょっとご紹介してみたいと思います。
はい。その後は、iPhone の、
ショートカット
使っ
設
てない
定。
かな？ショートカットについてね、お話ししますよ。ちょっとレクチャーしてみたいと思います。
今日用意しましたのは、微生物の力を借りて落ち葉を堆肥にすることで、脱炭素と環境保全につなげる運動が広がってきてますよ、ということです。これね、日経新聞の、特集か何かに載ってたんで、ちょっと、へえと思いながら読んだんですけどね。ここで紹介されたのは、神奈川県の大和市にある七色畑という名前の農業法人なんだそうです。
農業法人ね。
地域が社会を支えるという、コミュニティサポーティッドアグリカルチャー、CSA と呼ばれるタイプの農業法人だそうで、買う人が、これきっと武田さんも入ってるんじゃないかな、消費者が会費を払って定期的に野菜を買うということをお約束しているという
そこではないですけどね、うちも、
時
有
々あ
機
り
野
ます
菜
ね。
を、そういう感じで。
そういうことですね。だから買ってくれることが約束されてるから思い切ったことができると。
思い切ったことね、できるほど買ってないけども、まあ、
まあで も、
まあ、そういう
売
こ
れ
と
る
で
か
す。
どうか分からずに作るんじゃなく
そうな
て、
んですよね。
売れることが約束されてる。まあ逆にできないと困るから、まあ
もう
ね。
年、今年はこんだけこれいくらで買いますっていうのを年度初めに決まっていて、で、その年にね、出来が悪くても出来が良くても、もうその値段で買うという。
そこの活動なんですけどね。一つ、ダンスイベントをしましたって言うんですよ。ビニールハウスの中に大勢の人が入れるような、プールを麦わらで作って、その中に近くの公園で集めた落ち葉をえっさかほいさかと集めてきまして、その中にザーッと流し入れて、上から米ぬかと水を足して、参加者が、なんか40人ぐらいいるらしいですけど、が、ダンスミュージックに合わせて、いさかほいさかと踏み込むという作業をしたんだそうです。で、これをすると、発酵がしやすくなるんですね。発酵が進むんですね。まあそういうイベントがありましたと。で、このことをやってるメリットというのは、一つは、落ち葉を最近は集めてね、虫が来るからとかなんとか言ってね、市のゴミ回収に出して燃やしてるところが多いんですよね。ねえ。 私も前の
う
公
ん。
園掃除の時にやめましょうよって言ったんだけど、いや、虫が来るからダメですとか言われて、反対されて、私、しぶしぶ、引っ込んだことがありますけど、
うん、虫も来るもあるけど、もう私とこの住宅地でも落ち葉ものすごいんです。そしたらね、道路のがね、やっぱ
滑る？
滑ったりす
そう
る。
ね。それでね、ここはその集めて、ちゃんと発酵させるということです。で、発酵をビニールハウスの中でさせたんですね、ここは。なので、ビニールハウスの中があったかくなるんですよ、発酵が進むと。で、苗作りとかが燃料を節約しながらできました、と。
熱も吸収してるわけです
熱
ね。
も使うと。
利用して。
CO2 は結局は出ますけどね。発酵すると過程でね。ある程度。それでも全部が CO2 になるわけじゃなくて、土の中に残る CO もあるらしくて。で、できた堆肥は畑とか公園の花壇とかにもう一回利用すると。で、化学肥料を減らすと。いうことに、使うという、まあ、活動で、サイクルで、やってるんだそうです。で、もう一つね、この農業団体ね、取り組んでましてね、復興期栽培。知ってます？
飛行機？
復興期栽培。
どんな字書くんですか？
ふうは不足の不、あらずですね。
こうは耕
こうは耕
す。
す。耕しを起こす。だから、土をね、掘り返さないという栽培なんですって。だけどね、ちょこっとだけ農業する立場から言うと、この土を耕さなくていいというのはめちゃめちゃ魅力的ですよね。もうほとんど耕す作業、くわを振って耕すのがもう辛くて辛くてなんですけどね。
桑で耕してるんですか？
く
山
わ
口
で
さん。
た、そうですよ。だって狭い庭とかちっちゃい橋農園ですから。で、掘り起こすとね、土の中に溜まっていた有機物が大気にさらされるんですよね。それで炭素を放出するんですよ。これがね、結構地球規模で行ってるから、実際は温暖化にものすごく影響がしてるんじゃないかと、科学者が最近よく言ってるんですよ。
そして、じゃあ、耕さなかったらいい土になっていいお野菜が
そう
取
なん
れ
で
るのでしょうかっていう
す。そう
ところ
なん
で
です す
よ
よ。
ね。
これがやっぱりね、さっきの農業団体がついてるから思い切ってできるんですけどね。こわごわ始めたらしいですけども。要は雑草はね、伸びてきたら、作物よりも茂ってしまうと、ちょっと成長を邪魔するんで、一定の高さになると刈り取るんですって。刈り取るんですけども、草刈り機で刈るだけでよくって、根っこは抜かないんですって。で、刈り取った分は作物の周りにざーっと、敷き詰めるというか。これで土を覆うことで暑い夏の乾燥を防いで、やがて養分になっていくということで、結構いい野菜ができてるらしいです。
根っこ広がらへんのかなと思っちゃうけどね。
ね、まあ、これはいいわと思って、私も貸し農園でやりたいと今朝宣言したんですが、神さんに怒られました。そんなもん近所の人が 虫が出てるとか、うんぬんとか、ほったらかして雑草がどんどん編み凝らしてるとか言って、クレームもらうからやめてちょうだいって言われて まあ、ごもっともだなと。
しね、なんか土の上でなる野菜はさておき、土の中で育つものなんか根っこが邪魔しそうな気がしちゃうけどね、どうなんでしょうかね。
だけど、まあ、こういう環境を使うと、中で、いろんな、細菌というか、が、土の中で増えるんですよね。微生物が。細菌って言ったら言葉が悪かった。微生物が。そのことでね、土の中が空洞ができるんですね。それで、土が水分と空気を含んで、とってもいい環境になるんだそうです。だから土柔らかくなるんですって。知らなかった。
本当かな。
それが待てないから掘り返して耕すという作業をしてるんですけどね。
雑草にもよると思うけどね。
まあね。なんだそうです。まあこういうことで地球の温暖化、環境保全をしようという動きが、始まってるんだそうです。知らなかった。
いろんなね、ことでね、やってるんだけどね。
そうなんですよ。
ね、
まあ、こんな方法も環境問題に貢献する方法の一つなんだなと勉強させてもらいました。
牛を食べないっていうのもそうだってよ。
そう。
牛とかはね、ゲップするからダメとかね。なんかそんなこと、そう。
でもね、まあ、こういう問題にチャレンジしてる農業団体をね、支援してあげるっていうのはいいですよね。
そうですね。
これ、やっぱり支援する人たちがあって初めてできるやり方なんだろうと思います
そう
よ。
ですね。それで注目されるとね、地域が活気づくしね。
そうや
またそ
ね。
のダンスとかね、地域の人も楽しそうじゃないですか
そう
ね。
そうそうそうそう。
なかなか本当にね、地方ではね、畑が余ってて、やりた
そうい なんで
人
す
はね、
よ。そうなん
都
です
会にはこんなにね、やりたい人がうずうずしているというのに、ね、畑があるとこにはやれる人がいなくってね、
そう
本当
そう。
に。
特に子供さんたちにね、土を
ね。
触ってもらう機会ってなかなかないんでね。こういうのに参加されるといいですよね。作業まで一緒にやらせてもらうタイプの、契約ですね。
大阪南支援学校の屋上にもね、菜園がありましたよ。
ああ、そうなんですか。
そう。結構ね、空いてるんですって、山口さん、どう？
うう
先生貸して。
そうですか。はあ。というようなお話でございました。
ね、季節限定とかって言ったらね、買わずにはおられないですよね。
の、そうですか。
そんなことない？季節限
もう、
定、今だけ
すい
や
ま
と
せん。
思ったら、
私、そういう、情報の社会から、外れてんのかな。
ねえ、当てるじゃないのね。今しか食べられないとかね。私、モロゾフのね、甘いものって私そんなに食べないっていつも言ってるんですけどね。
で
私、
も、
モロ
毎
ゾフ、
回おやつ出てきますね。
いただ
そ
き、
の割
大
には。
体いただき物ばっか
あ、
り
そう
ね。
なんですか。
これも大体いただき物なんですけど、私、まあ、本当にね、飼って食べるほど好きじゃないんですね。まあ、ほ
普
ぼ、
通はね、
まあ、どっちか言っ
甘い
た
も
ら、
のはね。
そう。で、その中でもね、これは好きと言ってるとね、結構ね、くださるんですね。それがこれね、モロゾフのチョコレートの、リンゴのチョコレートというやつね。皆さんね、思うと思うんですけど、このキャンディ包みになっててね、ドライのリンゴ
ド
の
ライ。
周りにチョコレートがかかってるやつね。
おお。
はい、有名ですよね。リンゴのチョコレート、モロゾフの。
ひょっと
で
した
ね、
ら食べたことないかもしれ
そんなはず
ない。そん
は
な人
ない。
いるん
絶
ですよ、そんな
対
人
知っ
が。
てる、みんな。ないかなと思ってても、っていう感じ。あ、モロゾフって関西だから余計かな。
かもね。まあ、ひょっとしたらモロゾフが全国に売れてるかもしれないけど。
モロゾフね。
まあ、関西中心でやることは間違いない。
あ、関西のね、百貨
神戸
店
の
の
会社
中
です
に
も
も
ん
ね。
ね。うん。
必ずきっと入ってる。スーパーにもね、きっと入ってることが多いんじゃないか。そこのね、リンゴのチョコレート。ね、普通は、ほんまの、あのチョコレート、本場のチョコレート？
なんか、
茶色いチョ
口、
コレート？
なんか口の中が酸っぱいものを食べた口に今なってるんですけど、
で、
酸
かか
っぱい
っ
の
てる
か
んで
甘い
す
の
け
か
ど。
どっちかはっきりしてほしいな。
いや、酸っぱくなのね。それに、季節限定で冬の間はホワイトチョコレートがかかってるものがあるのね。で、今の時期はスイートチョコレートだそうです。季節限定。またいただきもんばっかりね、いただきました。スイートチョコレートなんだって。こうやってね、アミちゃんみたいにね、キロコロコロってなってて。いただきまーす。
はい、どうぞ。この時間たまらないな。
ドライリンゴっていうか、これ、なんだろうな。何？
自分で言っ
教え
てわ
て。
からないんだから。
似てんの？このリンゴ。ちょっと、ドライといってもサクサクのね、リンゴじゃなくって、ちょっと半生じゃないな。どう言ったらいいの
ちょっ
こ
としっとりしてるんですか？
れ。そのリンゴの周りに、チョコレートがかかってるんですけど、ミルクチョコレート。
ホワイトチョコじゃないの？ミルクチョコレート？
ミルクチョコレート。あ、スイートチョコレートですって。今、限定は。
スイートチョコレートって。うん、甘くないです。
わ、ね、かります。そのツッコミどころわかります。食レポ
頑張って。
あるのね、チョコレートの種類でもね、いろいろとね。
間違いなく甘いんですね。周りは。
う
ん
う
ん、
ちょっと、あ、ミルクチョコレートっぽいですね。うんうん。うん、そうそう。どんな色か山口さん見る？
いやもういいです。
普通のチョコレート色よりかは
ホワイトチョコに見える。
ホワイトチョコか。
うん、
白チョコ？ホワイトチョコ
キャラメルではない？白い。
白？
うん。
季節限定です。
うん。
季節限定といえばね。
はい。
パルナス？
うん。
はい、で、あのチーズのかかったあの細長いくねくねっとしたあのサクサクの
わかりにくい、
みんなあーあーって言ってね
もうさっぱり分かってないです。
それもね今季節限定でね、あの昔の復刻版ですね、季節で限定じゃなくって、それもねあの友達の中では復刻版だ、あ懐かしいとか女子買うんです。
なるほど、
たまにね皆さん懐かしのあの長くやってるねお菓子屋さんですだったらね、復刻版とかね、季節限定とかね、
うん、
狙いましょうね。
時々出ますよね。はい。
そう、この後のね、いちごの季節だからね、きっと、いちごのものもきっといろいろ出てくることでしょう。
はい、うん。音楽に行ってよろしいでしょうか。
どうぞ。
はい。平原綾香さんで、誓い、
うん。
うん。どうぞ。
Love and love.
今日はですね、前回は信号アプリのオコを紹介したんですけど、こちらの方も意外と使ってらっしゃる方はすっごい多いんだけど、この機能は使ってないなというものをご紹介します。シーイング AI とかね、エンビジョンとかね、結構皆さん使ってらっしゃいますよね。
まあ、状況とか、文字とか、読んでくれるとか。
郵便物の文字を読み上げてくれるとかね、色を教えてくれるとかね、風景とか紙幣の識別をしてくれる、アプリなんですけど、今無料ですよね。で、それは結構皆さん、これは視覚障害者の目だから絶対必要だわって言ってね、これがiPhone を購入する、何ですかね、理由付けになったりすることもあるぐらい、まあ人気のあるアプリなんですけど、で、これどちらにもね、ショートカットを構成するっていうのがついてまして。どういうことかというとね、例えば、皆さん、ボイスオーバー使ってらっしゃる方はね、ホームボタンを押すとか、あと、ヘイシリって声をかけてアプリを起動させたりとか、今何時って聞いたりすると思うんですけど、それで、これ読んでって言ったら、文字を読み上げたりするんですね。今ちょっとやってみますよ。
ショートカット。開くにはダブルタップします。
今これちょっとややこしいけどね、ショートカットっていうアイコンのところにたまたま入れたんですけど、これじゃなくって、もういきなり行きます。ホームボタン押しますね。ホームボタン押して話しかけます。これ読んで。そうすると、アプリが立ち上がって、私の膝の上にある、
黒い丸大阪産業醸造館6階会議室ヒュー。黒い丸オンラインズームミーティングユースもミドルもシニアルオンライン7000メートルティングルコースも。
ちょっと読み上げさせて止めますね。今、私の膝の上に置いてある紙をいきなり読み上げたんですね。これ読んでって声をかけると読み上げるという、もう結構見えにくい方なんか、iPhone で、まあ、シーイング AI なりね、エンビジョンなり、サリバンでもいいですけど、それを立ち上げさせてっていうのが、これ、どこにあるのか分かんなくなっちゃったとかね、こう指でこう右に払ったり左に払ったりしてアプリを立ち上げてらっしゃる方多いんだけど、これ読んでとか、これを読んでくださいとか、もう自分の言いやすい言葉でいいんですよ。で、それを登録しておくと、話しかけるだけで、アプリが立ち上がるってやつね。で、これどこにあるのかっていうとね、もともと、設定しやすいように用意されています。はい、どこにあるかっていうと、じゃあ、シーイング AI の場合で見てみましょうね。シーイング AI 開きます。シーイング AI 開いて。
シーイング AI というアップはないようです。
ね、こんな
アッ
こ
プ
と
ス
言
ト
わ
ア
れ
で
たりするんです
テストしてみ
ね。
ます。
はい、シーイングなんですね。手で開こうかな。はい、開いてます。で、シーイング AI の場合だったら、右に払っていくと、メニューというのがあります。で、メニューでダブルタップ。そうすると、まあ、メニューが、開かれてるんですけど、また、左から右に払っていきます。で、設定ダブルタップします。一本指で、トントン。
戻るボタン。
で、また左から右に払っていきます。
設定、未通過ボタン。シリショートカットの構成ボタ
こ
ン。
れです。Siri ショートカットの構成。なんじゃっていうやつですね。ここで1本指でダブルタップ。
Siri のショートカットで使用するアクティビティを選択します。見出し。
はい。アクティビティを選択する。もうつまりは、Siri にどういうふうに話しかけたら、そのアプリが起動するようになるか、設定しますっていうやつですね。で、順番にありますよ。
選択中の短いテキストを認識する。
はい。もともとシーイング AI にはチャンネルで開いていくと短いテキストを認識するとか、
選択中の製品を認識する。
製品を認識するドキュメントとかね、色を認識するとかっていうメニューがあるんですけど、多分一番よく使うやつね。
選択中の短いテキストを認識する。
はい。短いテキストを認識するっていうところでやってみようと思います。短いテキストを認識するで1本指でダブルタップ。 ちょんちょん。
選択、ショートカットで編集ボタン。
はい、出てきましたね。で、ここでも右に払っていくと、
画像、Hey Siri。
はい、これ、Hey Siri と話しかけて、その後何て言いますかっていうのが次のとこですね。
これ読んで、テキストフィールド。
はい、
ダブ
こ
ルタ
れ
ップして
読ん
編
でっ
集
てい
し、
うのは、
カーを使用してスペルミスのある単語にアクセスします。
はい、これはね、私が設定したんですね。もともとは短いテキストを認識するっていうふうになってるんですけど、Hey Siri、短いテキストを認識するっていうのは言いにくいので、私はこれ読んでにしてます。人によってはこれを読んでとかね、読んでくださいとかね、これ何とかね、その方の言いやすい言葉、忘れちゃったらね、あかんからね、ここでダブルタップして、で、ここに、文字を書き換えてもらう。音声入力でも
ショ
いいし。
ートカットで画像、ショートカットで編集、ボト、ショ、画像、ヘイシリ、これ読んで、テキストフィールド、
はい。
ダブル
で、
タップして編集します。ローターを使用して、スペルミスのある単語にアクセスします。
はい。文字入力で編集してもいいし、前、もともと入ってた短いテキストを認識するっていうのを削除してから、書き換えてください。
ショートカットが追加されました。使用するには、このフレーズをシリに話してください。
はい。で、右に払うと、
音声フレーズを完了ボタン。
完了っていうのがあるので、あ、この前のも言っときましょうか。
音声フレーズを変更ボタン。
はい。音声フレーズを変更するときですね。これ読んでになってるけど、これじゃなくて別のにしたいわって言ったら、ここでダブルタップすると、起動して、自分の声で入れることもできます。で、右に払う。
完了ボタン。
で、完了でダブルタップすると、
選択中の短いテキストを認識する。
で、これで
選択
接
中の
着が
ドキュ
で
メン
き、
トを認
設
識
定
する。
ができたので、自分の声で、Hey Siri、
はい。
これ読んで。
C14、16、20、黒い丸大阪産業創造館6階2リリー、
と
黒
い
い
う
丸
こ
オ
と
ンラ
で
イ
す
ン、
ね。ということができるっていう
な
ね。
るほど。
で、他
これ
も、
あれですね。魔法の開きゴマみたいなもんですね。
いつも言うんですね。これ読んでじゃなくても開きゴマでもいいのよっていうのは皆さんね、言いやすい言葉でいいんですよっていうふうにお話ししてるので、人をびっくりさせたいときは開きゴマでもいいと思いますよ。
呪文みたいなもんですね。
言いやすい言葉ね、忘れないような言いやすい言葉でね、登録してもらうともっと便利になると思います。ぜひぜひやってみてく
めん
だ
どくささが
い。
らずにこれやっといた方がいいです
そう、
ね。
後々楽なのでね。で、今日はシーイング AI でやってみましたけど、エンビジョンでも同じように
同
ショー
じ
ト
ような
カッ
のがあ
ト
るんです
構
ね。
成っていうメニューがあるので、設定の中でやってみる。または、ちょっと自分は、ちょっとまだ iPhone の操作に慣れてないんだなっていう方は、ショートカットを登録しておいてもらうと、よりとっつきやすくなると思います。ぜひ、
な
お
るほど。
試しくだ
はい、あり
さ
が
い。
とうございました。
はい、もうそろそろね、4月ですね。
そうですね。
ね、新年度になってね、今頃カレンダーを出す、今頃じゃないけどね、新年度にカレンダーを出すところも結構あって
ああ、
ね、い
そった か。
だきま
4
した。
月始まりのカレンダーです
そう
か。
そう、年度カレンダーですね。1月から1月始めるんじゃなくてね、これがね、バン。黒字に白
ロービ
塗
ジ
り。
ョンカレンダーと書いてあっ
そ
て、
う。
真っ黒に白文字ですね。白抜き
で、
で。
ピラッとめくると、
ああ、
か
こ
な
れ
り大
は、
きい字でしょ？
大きい字で分かりやすいですね。
はい。きっと皆さん、有名なところでは、住友生命さんのね、ユニバーサルデザイン UD カレンダーっていうのをご存知の方結構多いと思うんですけど、あれよりも一回り、二回りぐらい大きいでしょうかね。で、文字も
太いですね。
太いので、そろそろあれも見えなくなってきたのよねっていう方なんかはね、あ、
いいで
こ
し
れ
ょう
見
ね。
えると思うかもしれない。
そ
こ
れ、
れね、
どこで売ってるんですか？
これ売ってるんじゃなくてね、関西のね、小倉メガネさんがお配りしてはるやつなんですね。
関西の小倉メガネさ
関西かどうかしら、あ、東京にもありますね。小倉メガネさんっていうチェーン
いやいや、
店。
チェーン店というか、高級店ですね。
ああ、そうなんです
百貨
ね。
店に入ってるところです
あ、
ね。
はいはい、そうそうそうそう。ダウン症のね、お子様向けの、メガネを やってはったりとか、
うん、子供メガネで有名ですね。
そうそうです、そうです、
はいはい、
そこがね、ロービジョンなんかもちょっと最近、うん、最近かどうかね、力入れてはって、
そうすか、
こんなん作ってはるんですねっていう4月、
うん、
はい、お花見もやってきたね、はいはい、
あ、うん、ちょっとご紹介しましょうか、うん、せっかく調べたので、うん、桜の名所ってもう日本中にたくさんあるんですけども、
うん、
穴場はないかなと思って調べて
みたんです。穴場の、それはみんな知ってると思うわ、ね、そんなん
多分知ってね、
ね、
ちなみに大阪府の、ね、穴場はいくつかあったんですけど、一つ目は箕面市の勝尾寺、三門の
両、もみじかと思いきや、
山門の両側にすっごいしだれ桜が印象的な、
はい、あそこずっと工事してましたね、あのだるまで有名なところですね、
うん、
はい、勝負の勝尾寺、
うん、それからね、東京行きましょうか。東京もね、うん、いろいろ多いんですけども、ここはどうですかというのは、国営昭和記念公園、立川と、昭島市にまたがってる、これぞ穴場なんです。で、菜の花とね、両方がちょうど咲くんですって。で、下に黄色い菜の花で、その上にソメイヨシノが、はじめ31品種、1500本。すごい。
うんうんうんうん、
そうです。はい。それから、昭島市なんてね、ピンとこないでしょうね、こちらの人は。
地元の方にとってはね。うん、
ええー、みたいな感じかもしれません。はい、名古屋はね、うん、名古屋もいろいろあるんですけどね、神宮東公園付近が綺麗だよという穴場情報だそうです。JR の熱田駅から線路沿いにずっと歩くと5分ぐらいで行けるそうです。はい、高松はね、メギ島。女の木の島と書いてメギ島。島ですね、これ。港から灯台へ続く桜並木をはじめ、島の中に3000本のソメイヨシノが咲いてるんだそうです。
港から灯台に続く？
うん、だから高松の近くの女木島という島ですね。はい。それから広島は三好の三原川沿い9キロ、ずっと桜並木だそうです。
9キロはすごいじゃないですか。
すごいな。これは穴場どころか有名なのかもしれない。
これが穴場やったらちょっとびっくりするね、9キロで穴場やったら。
でもまあちょっと行きにくいから穴場なのかもしれないですね。
ああ、そうなのか。
福岡は博多中洲川端駅のすぐ近くの霊泉公園にの商店街の横に隠れた桜の穴場があるそうで、霊泉公園が綺麗なんですって。それから、宮城県仙台は、辻ヶ丘公園という名前がついてるんですが、ここが例年桜祭りで4月1日から1ヶ月間ぐらい桜祭りで綺麗だそうです。これ JR の仙台駅の近くですね。あとね、新潟も名所が多くてね、とりあえずこれがどうかなと思ったのが、長岡市で万本桜植樹帯という名前がついてまして、信濃川沿いに6キロの桜並木だそうです。ということで、はい、お近くのところに行っていられてはどうでしょうか。
はい、ぜひぜひ平方市駅から5分のね、天の川流域もすごく綺麗なので見に来てね。
はい、ということで今週もここまでですね。
はい、また来週、
はい、さよなら。お願いします。さよなら。